ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回に引き続き今日もですね、株式会社沖縄電子宮城圭一社長にお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。宮城社長、前回もいろいろね、事業承継の時とですね、思い出とかいろんな思いをお話しいただいたんですが、その中で、組織づくり、人材育成、人づくり、もう少しこの辺を深掘りしてお聞きしたいなと思いましたので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、
ね。坂本先生、前回って印象的でしたよね、ミーティングがすごく多いっていうですね。うん、
そうですね。なんでも本当にね、なんか人づくりっていうのが本当素晴らしいなっていうふうに思ったので、もしね、ぜひ良ければ、宮地社長がその人をね、育っていく人づくりっていうところで、一番大事にしてるポイントをぜひね、お話し聞かせていただけたらなと思ったんですけれども。
はい。前回もお話ししましたけど、私はまだまだ勉強中です、経営者として。
はい。
まあ今実体験をですね、お話しさせていただければと思います。はい、人づくりっていうところで、こう、まずですね、僕はどんな会社にしたいかっていうところが大事だと思ってるんです。うん、経営者自身が。
うん、
私が会社を継いで、うまくいかなかったとき、うまくいかなかったときは、人をコントロールしようとしたんですね、
うん。
あなたはこの部署でこういう仕事をしてください。はい、例えばですね、大きな大豪邸の庭にある草木をこう私が剪定して、綺麗な、こう、庭園を作ろうとしたんですよ、
うんうん。
ではなくて、みんなですね、自分の人生を豊かにするために、我が社に入ってきたと思うんですね。
うん、
この会社で実現したいことは何か。うん、で、今、実現したいことに対して、今その人が持っている課題は何か。そういうことをしっかり聞き出していって、その人の やりたいことをサポートしていく。うん、例えるなら、まあ、大草原の中でですね、太陽に向かって草木が自由に伸びていく。
なるほど。
そういう、こう、会社にしていきたいと思ってるんですが。成長が早い人もいれば、その人らしく、こう、じっくりゆっくり伸びていく人もいると思うんですよね。ただ、目指していくところは一つ。やっぱりそれがビジョンだと思うんですが。はい。
なるほど。沖縄電車のビジョン、社長の口からしっかりまたお聞きしていいですか？
はい、
今掲げているビジョンですね。うん、
はい、うん。私たちはですね、create new tech, create new world、うん、感動的なもとになる、っていうのが私たちのビジョンです。まあ、新しい技術を作り出して、新しい価値を作り出す。そして感動の源っていうのは、お客様も喜んでくれて、私たちも喜んでくれる。私たちは社員も喜んでくれる。
うん、
そこに、それが感動、僕は会社が定義してるんですよ。
はい、なるほど。そこに向けてみんなが伸び伸びと、もちろんね、早く伸びる草もね、木もある、はい、ゆっくりの木もある。でも、そこがまあ共通していることで、でもみんながそれぞれのカラーが発揮できるってイメージですかね、うん、社長。
そうですね。
はい。皆さん。今ね、宮城社長がちょうど会社を引き継がれた時と同じ年齢のネハさんなんですけど、いかがですか、その社員としての立場で、こういった社長の会社って聞いた時に。
いやー、なんかやっぱそういう社長の思いっていうのを聞けると、うん、そこで私も働きたいなっていうふうに、やっぱ共感しますよね。
うん。
多分なんかさっきのその大草原の中でっていうのも、なんかすごいイメージが入ってきやすい し、きっとなんかその伸びる成長の具合が違うっていうふうに言ってたのも、なんか、ね、なんか一般の会社にいたら、私はこんなに遅いけど、あの人あんなに早いって比べちゃうようなところのはずだけど、でもそれをね、一人一人の個性として、あなたはこのスピードでいいんだよって、社長が言ってくれるっていうのって、なんかすごい安心すると思いました。
ね、なんかすごく力発揮できそうですよね、さらに。
うんうん、そうそうそう、思いました。
宮城社長、これちょっとね、後日談なんですけど、宮城社長のところの社員さんにお会いしたことがあって、はい、お父様の代から勤められてる社員さんなんですけど、この十何年社長が一番変わったと。そう。それで、でも印象的だったのが、本当にいい会社で仕事をさせてもらってありがたいし、やりがいがあるんですっておっしゃってたんですね。そんな社員さんのコメントがいただける会社って素晴らしいなと思いながらですね。はい。でもね、社員さん一人一人の夢とかその理念共有の時に、なかなか聞き出すことで難しかったりすると思うんですけど、普段気をつけられてることとか、配慮されてることとかってあるんですか？
あ、信頼ですね、信頼。
信頼。
はい。これ社長は、リーダーとメンバーもそうですし、メンバー同士もそうですし、うん、信頼をこう高めていく関わり方だと思うんです。うん、で、前回もお話ししたように、うん、信頼を高めるためにじゃあ具体的に何をするかっていうのを僕は考えていて、うん、数字を、決算書を全部オープンにしていくというところです。うんうん、はい。
どうですか、坂本先生。決算書とか数字ってね、なかなか社員さんって理解ができないところとか、逆に開示されないケースが多いと思うんですけど。
そうですね。やっぱりその、うん、ね、なんか社長がね、なんか自分の私利私欲のためだけにやってるのかってなっちゃうと、やっぱりね、なんか、社員さん気持ちがやっぱ離れていきますね。なんか、ね、会社によってはなんかね、社長がね、なんか高級車に乗ってね、高級ワインばっかり飲んでるみたいな、なんかそういうね、会社もあったりとかしてね、なんかそれを社員に自慢するみたいなね、なんか、そういうね、会社もあったりするみたいですけど、やっぱそれだとやっぱ長く続かないなっていうのはあって、ね、で、その、ちゃんと数字の部分をね、なんか、把握、オープンにしてるっていうのは、やっぱり、その、社員さんの、ね、やっぱまずね、一番信頼に、なるところだなっていうふうに思いますし。で、ね、僕をお聞きしててな、やっぱりその、面談とかね、興味関心事を聞くっていうのをすごく大事にされてるって言ったんですけど、社員さんと話してなんか、なんだろうな、その、なんかこんなのが出てきたとか、なんか、その聞くポイントというか、どういうお話を中心にされてるのかなっていうのがすごく気になったんで、はい。でもその辺ちょっと教えていただきたいなと思ったんですけれども、
う
ん、
はい。はい、ありがとうございます。まず入社した動機を、毎回聞くんですよね。
うん、
何年前どうだった？
毎回聞く。
毎回最初のところ聞きながら、
はい、
それって何パーセントぐらい達成できてるんだろうとかですね。
はいはいはい。
そこからどう変わったかとか、うん、長い方はどんどん変わっていきますよね。
うん、
求めてることが、
うん
で。その求めてることが出てくると、お、ラッキーだなと思って、
うん、
そこをしっかりこう、一緒に実現していきたい。
うん
うんそのためにどういったところに僕がお手伝いできるかとか、
うん、
そこを聞いていく感じですね。
ちなみに社員さんはどういうのが出てきたりするんですか？
やっぱり、まあ若い社員だと結婚したいとか、
はい。
はい。一戸建て建てたいとか、
うん、
で
会社の幹部になりたいとか、
うん、はい、
まあ、社長になりたいという人も出てきますし、
うんはい
そうですね。はい。
逆に年配の社員さんとかだとその辺ってどうなんでしょうか？
後輩を育てたいとかですね。
あ、
そういうのは多いですね。はい、
あ、そうなんですね。
はい。
あ、じゃあ結構その辺のやっぱ目標というかやりたいことをご自身の口からやっぱ考えて喋ってもらってっていうのを大事にしてる。
はい、あ、そうです、そうです。はい、はい。
あでもそれってすごい大事ですよね。
そうですね。
うん、やっぱりね、こっちからね、会社から、社長からこうやって、あなたこれやりなさいって決めてちゃうと、やっぱりね、みんなやらされ感っていうのがすごい出ちゃいますけど、はい、自分でね、こういう仕事をしたいっていうのが出てくるっていうのは、すごく、いや素晴らしいなって言ったので、はい。うん。
そうですね。うん、社員がこう言えないっていうのは、なんかブレーキがかかってると思うんですね。
はい。
ブレーキがかかってるのは僕は信頼だと思うんですよ。うん安心だったり安全だったり、うん、 社長に話しても全然 OK だっていうこう信頼関係を作ることで安心して話してくれると思うんですね。
うん。ねえ、やっぱその環境づくりってすごく大事ですよね。
はい、そうですね。
おーい。中田さんどうですかね。中田さんもね、人材育成の方をされてらっしゃると思うんです。
いや、もう理想とするものが多分沖縄デイさんの中にはあると思いますね、みんな。本当に。だからちょっとさっき打ち合わせ、なんかちょっとミーティングの時にね、ラジオの前よくミーティングするんですけど、印象的だったのが、LINE の話がありましたね、宮城社長。
あ、はい、
あのね、あの、新人さんが初めてアップを取ったりしたみんなで、お祝いするっていうか、LINE でおめでとうみたいな。
はい。
で、あと逆に、ちょっと印象的だったのが、宮城社長が、まあ、要はね、相談がすごくいかなかった時、まあ、失注って言いますけどね、それもちゃんと報告をするというですね。ね、その辺の関わりって面白いなと思ったし、何を目的にそれされてるのかな、それもちょっと突っ込んでお聞きしたいですね。はい。
いや、成果を求めてるわけじゃないんですよね。うん、行動のそのプロセスを評価制度の中で評価してるんですよ。
うんう
ん、だからその、やっぱりその人がブレーキがかからないように、
うん、
やりたいことをやるために、やってもらうために、うん、一人一人にブレーキがかからないような関わりっていうのはすごく大事だと思うんですよ。
はい。
当たり障りがあることを、ちゃんと言えるような組織とか、
うん、
失注とか失敗も、やっぱり原因がなんかあったはずなんですね。私の。
なるほど。はい。
ちゃんと出して、いくと、こう当たり障りがある話をみんなできると思うんですよ。
うん。
そういうところですね。
いや、でもなかなかね、トップがね、ちょっとうまくいかなかったことを開示するって、なかなかないことですよね、レハさんね。
そうですね。あんまり聞かないですね。
まあでもそこがまた宮城さんの器なのかななんて思いながらね。うん、で、あとなんかこう、いいことがあったとき、ご契約いただいたり、アポを取れた、いただけたりってときに、みんなでよかったね、みたいなグループライン、あ、すごく嬉しいなと思うんですけど、そこにはね、確か宮城社長がおっしゃった自己愛、自己肯定感のね、うん、考えがあるってことなんですけど、そこもちょっと教えていただけますか？
あ、はい。究極はですね、仕事を通して、その人が、こう、自分の、もっと成功していいとか、自分はこう、自分の素晴らしさがもっとあるっていうところを気づいてほしいとか、そこが仕事をする究極のなんか目的のような気がするんですよね。僕もいろんな経験をしてきて、会議の中で意見が言えなくて、って自分にブレーキかけられる経験も何度もあるんですよ。
なるほど。はい。
そこを取り外して、言いたいことも言って、
で、
そこでチャレンジすることで、やっぱり成長があって、そこは失敗だろうと成功と関係なしに、そういう、こう、チャレンジするために、自己愛高めていきたいですね。それをね、なんか大人がしていくと、ね、子供にももっといい影響を与えるし、奥さんにも。皆さん頑張ってるねって言われると、言ってもらえると思うんですけどね。
なるほど。全方面良しですね、そうするとね、ちょっと。
仕事って楽しいんですよね。
なるほど。坂本先生、いかがですか？今のお話をお伺いになってみて。
そうですね。いや、なんかね、その自己愛を高めるって、やっぱり今ね、大人の方もね、なんか自分に自信がないとか、なんか自分がやってる仕事にその価値がないみたいな感じで感じちゃってる。すごく多いと思うんですけど、なんかね、今そこを高めるっておっしゃって、具体的にはなんか社員さんにそういうのってなんか、どういうふうになんか指導したりとか教えたりとかってされてるのってあったりするんでしょうか？
あ、でも教えるとか、やっぱり信頼ですね、一番。信頼関係です。自分が思ったことを言っていい。
はいはいはい。
チャレンジしていい。
はい。
チャレンジ、その先にですね、自己愛が高まっていくと思うんですよ。
は
い、
ああ。
自分で経験をしてですね。
はい。
はい。
それはじゃあ怒っ、なんか、例えば失敗しても、じゃああんまり怒ったりとかは基本しない感じなんですか？
ですね、そうですね。失敗してもナイスチャレンジっていうのが僕らの。
はいはいはい、
はい、
あ。じゃあそのチャレンジしたことを褒めるっていう。
そうですね。
はい。
ただしっかり振り返りはします。
あ、はいはいはい。
原因はちゃんと確認して、同じことを繰り返さないようにっていうのは、
うん
うん、その、マネージャーから、振り返りはしっかりしてもらいます。
はい。はい、
で、マネージャーに対しては私の方が関わっていくっていう。
はい。はい、 でもそこはちゃんとじゃあ振り返って、ただそれに対してなんか責めたりとかね、なんで成果が出なかったとか、なんで注文取れなかったんだみたいな、そういう責め方はしないみたいな。
ですね、はい。
いやでもそこすごく大事ですよね、なんか。はい、そこでね、なんか結果に対してね、なんかもうね、まあちょっと一昔の前の口には多いのかもしれないけど、ね、そこを責めちゃってると、結局社員さんもね、どんどん自信がなくなっちゃうし、あとそういうね、なんか、ね、皆さんに報告とかシェア、ね、上司に報告とかシェアってのも、なかなかできなくなって、ね、結果、社員の雰囲気、会社の雰囲気も悪くなってしまうから。
そうですね。
ありますよね。はい、いやー、でもなんかすごいなと思って、なんかね、お聞きしてて、やっぱ本当に人を大切にしてるっていうね、宮地社長のなんかすごい考え方と、あと、まあ本当にやっぱり、ね、会社を公正明大に、なんか経営していくっていうか、なんかね、単純になんか私物化した会社じゃなくて、ね、本当にみんなで一丸になってやっていくっていうのがすごいなと思うんですけど、宮地社長のその今度沖縄電産の今後のそのね、ビジョンというか5年後、10年後とかのなんか、その方向性みたいなのがあればちょっとその辺お聞かせいただきたいなと思うんですけれども。
ありがとうございます。私このコロナの中でですね、すごく会社が変わったんですよね。このコロナの前に、ビフォーコロナになってほしいって心から思うんです。でも、会社を経営していく中では、もうあの時には戻らないと思った方が、ってこう楽だと思うんですよね。だからもう思いっきりコロナ、ウィズコロナに関わるビジネスをどんどん始めたんですよ。
あ、
はい。例えば光触媒を使った、光触媒を使った消毒作業とかですね。抗菌、コーティング。仕事も今始めて。はい。これも月にですね、6月から始めて、今、3ヶ月で30件受注させていただいてるので。
すごい。
はい。
それから、サーマルカメラとかですね。顔の、検温するカメラとか。
は
い。ああいう販売もしてますし、こ
う
安心安全に関わる仕事をしていく。うちのミッションとしてですね、今、ミッションとして真の安心安全の追求っていうのは我が社のミッションなんですよ。はい、社員一人一人も、我が社でもやってるように、社員一人一人も安心安全があるから自分らしくこう、自分らしさを発揮して、言いたいことが言えて、やりたいことがチャレンジできると思うんですね。でその安心安全っていうのは精神的な安全、安心と、で物理的な環境面での安全っていうの両方必要だと思うんですよ。でマズローだったり、あと私、選択理論心理学っていうのを勉強してるんですけど、やっぱり土台にあるのは安心安全。安心安全があって、人のお役に立ちたい。誰かと一緒にいたいとか。っていうその人のこう自己実現に近づいていくと思うんです。だから、おもてなしとかです。沖縄の観光、接客でおもてなしとか。それが接客とか接遇とか、そういうこう、やっぱり手法もすごく大事なんですけど、その人の持ってる本来のおもてなしっていうのは、やっぱり安心安全が土台にあると思うんですよ。だから私たちは真の安心安全を追求していく。っていうところで、今環境商材、光触媒だったり、防犯カメラだったり、そういったところに今、力を入れていってるところです。
はい。ね、でもそこもね、ちゃんと、やっぱりそういうね、会社としてのその理念というかね、その真の安心安全を追求するっていうところが、なんかしっかりしてるから、なんか、ね、そういう多角化じゃないですけど、他の方にシフトしていくっていうのもなんかできてるのかなっていうのは、なんか今お聞きしてすごく思ったなっていうところですよね。なんかね、やっぱこのコロナでね、結構やっぱりね、皆さん、まあまあどうしても仕方ない状況のね、からもいらっしゃるんですけれど、なんかね、全然全く違うね、畑違いのところに手を出しちゃって、逆にちょっとね、大変になっちゃうっていうパターンもあるんですけど、いや、なんか沖縄電産さんのね、なんか宮城社長の話聞いて、やっぱりすごく、軸がしっかりしてるなっていうのをすごくなんか感じるというか、はい。なんで、まあ、その形での、ね、なんか方向、ね、なんか舵切りというか、なんかそれがしっかりされてるなっていうのはなんかすごい思いましたね。
いや、本当にそうですね。なんか軸がしっかりある、からこそ、また新しいこと、次の安心安全を支える、サービスをまたご提供していけるっていうね、なんか、軸足がすごく強い会社さんなんだなって、ないこと言えないですけど、本当、素人の感覚でそう思いました。ね、本当に。でもまた今後、また、まあ確かにね、ビフォーコロナに戻ること多分ない、ね、ちょっと難しいかなと思うところなので、 また宮城社長の中でいろいろそれ以外のまたご計画とかが出てきた予感ですね。
うん。ありがとうございます。はい。
なるほど。でもそういったまた新しい時代に即した新しいこうサービス提供が始まるときとか、社員さんとかってまたそのときはどういう感じなんですか？みんなでまた意見出し合ったりとかっていう感じですか？社長。
あ、そうですね。新しい商材サービスも、社員のアイデアが出てくるんですね。やっぱり会議の中で、何でも言っていい、ブレーキをかけなければ、現場でお客様と接して、お客様の課題を、こう、一番間近で見てるのは社員なんですね。それをちゃんと会議で出せるっていうのも大切だと思います。僕は LINE でこう、報告して、修例で出てきたりとか。
はい。
はい。というのはすごく大事だと思います。
わ、社員さんの中からこういうアイデアが出てくるってすごく理想ですね。
そうですね。うん、
いや、素晴らしい、
ね。やっぱりそれもね、その、否定しないっていうね、そのね、避難したりしないっていう、その安心安全な場っていうのをちゃんと作ってるから、ね、やっぱり現場の声を一番してるね、社員さんからちゃんとね、上がってきて、それがね、次の新しいビジネスになってるって、やっぱこれがね、やっぱ社員の意見聞かないとか、ね、そんなもん売ってどうすんだとかね、なんか誰が、みたいな感じでね、やっちゃってると、多分出ないと思うんですよ。やっぱそれも、ね、沖縄電車がこうやって作ってね、宮城社長が作ってこられた文化が、やっぱりね、浸透してるから、なんかこういった時代にも乗り越えられてるのかなっていう。やっぱりなんかこういう危機の時代にこそ、なんかこの経営者のスタンスですごい出るなって思ってまして、なんかそれが本当にね、なんか、そういった、状況の変化でも対応できてるなってな感じますよね。
素晴らしいですね。で、宮城社長、本当にね、PDCA でしっかり回してらっしゃる宮城社長なんですが、まあ、これから5年、10年のビジョン、まあ、もっと先かもしれないですね、5年、10年、20年、いかがですか？そのあたりはもう胸にいっぱいで詰められてると思うんですが。
やっぱり今、このコロナの後ですね、
はい。
会社がこう大きく、事業も変わってきて、
うん、
もう、目指す、先の話はこう関連的なものになるんですけど、やっぱり社員一人一人が輝く会社。
うん、
社員一人一人が輝いて、会社が輝いて、沖縄を明るく元気にしていく。日本を明るく元気にしていく。そういう、こう、まずは社員一人で輝くことです。
うん、
社員一人で輝くために仕事のやりがい、それが生きがいになって、で経済的な豊かさもしっかり実現していく。そういう会社にしていきたいです。
はい。今のメッセージね、お聞きになってらっしゃいますでしょうかね、社員の皆様ね。はい。そして宮城社長、まあね、二代目でご苦労もね、いろいろ終わりになったと思うんですが、今まさに本当に、会社を引き継いでる、だよっていうのを若い社長に対しても、少しメッセージがあれば、よろしくお願いします。
そうですね。私はいろんな、こう、マイナスからのスタートの二代目だったんで、すごくいい経験をさせてもらったんですよ。
う
ん、はい、これがもし逆だったら、私、チャランポランの多分会社を潰したかもしれないですね。それぐらいちょっと自分に甘い人間だったんです。まあ、そういうピンチが来てくれたおかげで自分自身も成長させてもらって、で、こういうコロナの中でも、いろいろこう不安はあるんですけど、なんかこう必ずうまくいくっていうのはどっかにあるんですよね。
うん。
結構自信が生まれてきたっていうのはやっぱピンチだったり逆境があったからだと思うんですよ。だから、もう、まあ、まず、両親に感謝して、で、一緒にいる家族、それから仲間、社員に感謝して、一緒に成功したい。ワンチームになって成功したいっていう思いがまず最初かなと思います。はい。
宮城社長、本当に2回連続お越しいただいて、ありのままにいろんなことをお話しいただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。坂本寿司ねはさん、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。 ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。